皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーです。
そして JH1 オスカスセーラーブラボーです。
もう10月もですね、はい、あっという間に半ばになってしまって、
はい、
ねえ、まあ来月11月ですよ。もう、ね、もう今年が終わるのも見えてきました。
はい、
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
メールいただいております。
はい、
もう その件名そのもので活動報告ということでメールいただいたんで、
はい、
こちらからご紹介です。
はい、
こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。 JG7AMD 庄司ですということで、庄司さん、
あ、いつもありがとうございます。
アドバンストマイクロデバイスさんからいただきました。久しぶりにネタになりそうなものがありましたのでメールいたしました。
うん、
数年ほど前から 160m バンドにオンエアするようになったものの、
うん、
いやこれだけでもすごいよね。 160m なかなか
体出れないですからね。
出れないですからね。はっきり言って見えず聞こえずアンテナが垂直系なのでノイズレベルが高く、かといって水平方向に伸ばせるほど敷地がありません。
うん、
普通の人はありませんよ。
ない、普通ないです。
普通はないですね。
うん、
そこで中華製のマグネチックループアンテナを試したところ、
うん、
こういうのまた小浜さんが好きそうなネタじゃないですか。中華製のマグネチックループアンテナを試したところ、
はい、
ノイズが一気に下がりました。
はい、
しかしご本尊の信号レベルまで下がってしまったため、うん、結局使えず MLA30 というものです。知ってますこれ MLA30？
中華のやつですかね。うん、ごめんなさい、ひょっとしたら俺この前買っちゃったかもしれない。
買っちゃったかもしれない。じゃあまたそのレポートお願いしますね。
今度持ってきましょうか
ね。お願いします。
はいはい。
そんな話を出張の折にアメリカの OM さんに知った頃、ね、アドバンスマイクロデバイスさんですから、ね、よくアメリカにいらっしゃってすごい人ね。話をしたところ、ちゃんとした受信アンプが必要だと言われ、弁当箱のようなものを渡されました。
うん、
この箱が欲しくてジャンク屋で買ったんだけど、実際に動いたし、もう一個あるからあげる。ウーレンウェーバーアンテナで実際に使われていたものだよということでした。うん、ウーレンウェーバーアンテナ
あまり聞かないですね。
私も知らない、
うん、
え、何そのアンテナはと聞いたら、通称ゾウの檻と言われるアンテナで、あ、知ってる。ゾウの檻って探知とかに使うアンテナじゃなくてね、軍用みたいな。
軍用ですよね。
軍用みたいなやつですね。ゾウ、うん、の檻と言われるアンテナで、冷戦時代に活用した軍用の短波対受信アンテナの設備で、日本にもありましたよね。そう、どっかにあったよね。う
ん、沖縄にも前あって、まあ、千葉の方にもその跡地があって、
うん
うん
うん、どっかにあるっていうのはテレビかなんかで見たことあったな。
うん、
もうゾウの檻っていうのもなんか、あ、なんていうのかね、囲いみたいなんだよね。
ゾウじゃないですよ、あれはもう。もっと恐竜の檻ですよね。
そうそう、うん、ゴジラとかのアンテナですよね。
うん、
ゴジラとかの檻ね。
うん、
中央から放射線にエレメントが張り巡らされた丸い巨大なアンテナですが、あれはあれで1個のアンテナではなく、エレメント1本1本が1個の受信アンテナで巨大な円形を、作っているという具合です。 個々のアンテナに受信機があり、個々のアンテナに受信機があるんだ。
え、そうなの？
え、そうなんだ。人海戦術で受信して方向とかを探っていたそうです。やっぱ砲弾なんだな、探知機なんだな。ということでお土産にいただきました。よかったですね。いただいたってのはですね、写真いただいたのがこれだな、きっとな。
はい、
写真はメーカー型番検索してもネット上には情報はなく、知り合い番号もありますが、まずまずいものだと困るので黒塗りでご勘弁。ああそうか、黒塗りしたら。なるほどね、
はいはい。
さて、年初の投稿で今年は何でもいいからコンテストで JA の一番になると大層な宣言をしまして、うん、なかなか実現できないようにおりました。いや覚えてるだけ偉い。
うん、
私は今年の初め何言ったか覚えてない。
あ、覚えてない。
小浜さんも覚えてない。じゃあ1月の番組もう一回聞きましょうね、うちからね、ポッドキャストで聞きましょう、
はい。
うん、なかなか実現できないでおりました。しかしイギリスの DX コンテストに、コンテストで無事達成、
うん、
実は日本から自分しか参加していなかったのです。ということは、ね、イギリスの DX コンテストでジャパンで一番、 JA の1位になった。そうね、
うん。
その後春の春の CQWWPXSSB コンテストの結果が発表されまして、無事競争相手のいるコンテストで1位となりました。
おお、
すごいすごいすごい。余計なプレッシャーがかかるので来年からもう参加しますいや、プレッシャーっていうのも時には必要なんですよ
ね、それがね、あの原動力になる場合もありますからね。
そう、プレッシャーがないと絶対そういうことやらないからね。
やらないね、
うんうん。こういうイギリスのコンテストに出ようなんて思わなかったかもしれないし、ね。それではまたということでね、庄司、
うん、
さん、岩手県奥州市からいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずこの象の檻ね、象の檻のアンテナ、そのプリアンプをもらったということでいいですね、うん。じゃあこれを 160m バンド用のアンプにして、受信機をこれ、受信はこれで、ノイズレベルから信号を浮かして聞くっていうことですね、きっとね。
そうです ね。で PTT かなんかの信号で切り替えながら、うん、
切り替えながらね、
送信の時にはまあダイレクトに送ってという感じですかね、
うん。そうですか、
うん。
小浜さんもこの前買ったね、文久さんのキットを買ったんですけど、これ 160m バンドと 80m バンドどっちかに作れるというリグがありますんで、ぜひ 160m バンドでこれ作っていただいたらなーと思ってますけどね。なーと思ってます
けど、なーって、それはなんか
だって80m バンドのリグ、ま、もうあるでしょ今すでに
それはね、製品版もありますし、
ね、やっぱこういう文久さんみたいなやつも持ってるでしょ。持ってなかったっけ。
あ、
まあ、マウンテントッパーは、あれは
あれ160あったかな、多分
あれは 80m バンドついてる。
80が一番下じゃない。
あ、じゃあ 160m バンド
で。いやいやいや、ちょっと大変ですよそれは
まあそうするとね、実験ができなくなるからねそうですか。はい、庄司さんありがとうございました。ステッカーお送りします。まあ、他にもお送りするものがあればお送りしたいと思います。ステッカーもですね、実はデザインも同じなんですけど、ちょっと違ったものができましたんで、
うん、
お送りいたします。またよろしくお願いいたします。では音楽です。シンシアのワルツ、パーシーフェイスオーケストラが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、無事無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、うん。今日はですね、目の前にこの複雑なというかちっちゃな、
いや大きさとしては、面積としては名刺よりちょっとちっちゃいかな、名刺ぐらいかなって言いますよね、うん。
これはですね、文久さんこと JL1VNQ さんの小野さんがですね、作ってくれた青、あ、緑鬼キットか、 鬼キットですよ。
鬼キットってやつ
ですね、はい、これあのできたものを持ってきました、
うん、作ったんですね。
どうですか、もうこの
よく作りましたね、この名刺の中にこんだけの部品を押し込んで。
これね、いやもう頑張って作りましたよ。
だって部品がさ、抵抗とかコンデンサー、まあ、コンデンサー抵抗なんかチップだからね、
うん、
1608かな、これ、ね、ちっちゃいやつですよ。
はい、これ完成させた後も二度と作りたくないと思いましたけども、
そうでしょうね。
まだ赤鬼とか残ってるんですよ、
ね、まだ作ってないのがあるんです
よ。まだ作ってないのあるんですよ。
あ、そうですか。
ね、まあ、あの後々メールも相談あの紹介するんですけども、はい、このキット何が大変だったかって言いますと、まずシルク印刷がもうちょっと読めないぐらい小さい。
小さいね、
うん、
小さい。
これちょっと困りましたね。
これ30代以下の人じゃないと字が見えないね、きっとね。
そう、これ50代の人は辛いね。
うん、ちょっと辛いね。
それとね、うん、これコンデンサーとか一個一個こうつけていくじゃないですか。
はいはい、
つけていくとまた同じ番号の部品が出てくるんですよ。
そうなんですか。重複してる。
重複終わったと思いましたね。
部品番号は重複してる。
あのね、ちょっとずつバージョン上げていってるんで、あの何かの手違いで同じ番号の部品が、あの入れてくれてるんですよ。要するに改造にこれを使えみたいな感じ で回路図見れば、あ、そういう意味でというかそういう意図でこれを入れてるんだなってことは分かるんですけども、
はいはい、
分からなくて最初からずっと順番につけていって、うん、後でまた同じ番号の部品が出てきて
ゾッとしますね。まあやっちゃったかと思いますね。
まあやっちゃってるんですけど、
実際やっちゃったと思いますよ、やばい。
チップ部品ね、やっぱり熱に弱いんでね。
そうね、
一回またね、ヤニというか、うん、フラックスが一回ついちゃうとね、なかなか取れないんだこれが、部品が。
いやそれだしね、他のものまで一緒に取れちゃうね、これ。逆に言うとね、取りたくないものまで取れちゃったりする。
はい、それとね、チップ抵抗やっぱりね、物をなくしますよね。
なくします。なくしたらもう拾わない。
一個ね、なくしてどうしても見つかないのがあって、慌ててね、これから見つけてきました。
ああ、いいもん持ってますね。
いいもん持ってるでしょ、
うん、
これは村田製作所のあのサンプルです、チップ部品の。
ああ、いいですね。
いろんなものがね、ちょっとずついっぱいこの中に入ってるんですよ。こっから引っこ抜き出してですね、これ持っててよかったと思って。
いいもの持ってます、ね、いや普通あの商業ベースというか工場レベルでは、うん、落っことしたら拾いません。また次は、
まあまあね、
次とか出してこないと、
ええ、
それ拾ってる方が高値高くなっちゃう。
そうそう、なんか人間ってね、あの物を1個落として拾うと1円以上のエネルギーを使うっていう話を聞いたことがあって。
へえ、そうなんだ。
1円玉は拾ったら損するっていう、なんか昔は話があった記憶がある。まあ、どこまで本当か分かんないですよ、うん、まあ、そんな話を聞きましたけど、まあ、今盛り上がってるこのキットの、
はい、
制作の
お願いします。
文久さんからメールが届いております、はい、田中 OM 小浜 OM 大変ご無沙汰しております、
はい、
先日のハムフェア2022では小浜 OM には AKC アマチュアキットクリエイターズブースまでお越しいただき、また当局のキットをお買い求めいただきましてありがとうございましたということで、丁寧に本当にありがとうございます。9月16日の放送でデジタル VSWR メーターキットと一緒にお求めいただいた16080、2バンドコンパクト CW トランシーバー VNL5M2 人柱キットの人柱版という名前がちょっと話題になっていたので簡単にご説明させていただきます。
はい、
人柱版はもともと赤鬼こと VN4002 を初めてキットとして正式に販布を行う前に Twitter など SNS で知り合ったフォロワーさんに事前販布を募って組み立てや機能評価をしていただこうという趣旨で販布する R シリーズリリースキャンディエートキャンディレートですね、版という意味を込めて命名しました。うん、また最新のガジェットを率先して購入し試すことを人柱と呼んだりしますけれど、そんなニュアンスも含まれています。当時9名の方にこの人柱版を組み立てていただき、たくさんのフィードバックを受け取りました。それまで自分一人で回路やプログラムを考えて自分なりに完成したと思っても、自分ではおよそ考えつかなかった他の方の評価やアイデアを積極的に取り込むことでより完成度が上がることを体験しました。そういうわけで赤、青、緑鬼シリーズに続き、先代の VNL5 というモノ版の 20W トランシーバーにも人柱版を事前に販布し、 改善を行ってから正式に頒布しました。今回小浜さん、小浜大宮にご購入いただきました VNL5 マーク2も人柱版として5セットほど頒布いたしました。フィードバックをいただくことでさらに完成度が上がっていくと思いますので、完成の折には感想だけでも結構ですのでレポートいただけましたらと、幸いですと。またアンテナについてもお話がありましたが、ローバンドのアンテナは波長がかなり長いため、自作するとなると広大な敷地を所有している場合を除いて4分の1ラムダ、短縮垂直アンテナが現実的な選択の一つと、一つじゃないかと思いますということで、先ほどもそういうことになってましたね。
うん、そうでしたね。
ご参考までに現在稼働中の160-80m 用自作短縮垂直アンテナの概要を紹介しますと、以前関浜で購入した 3.6m の長いロッドアンテナの基部にポリウレタン線で巻いたローディングコイルをつなぎ、アースはテラスの金属製の手すりにくくりつけてインピーダンス変換トランスを介して整合します。同調周波数はナノ VNA につないで表示を見ながら、あのこの前のあれかな、キットかな、
あー、買ったやつね。これそうなの、
あ、違いますね、
これ違いますそれ違います、
いい加減なこと言っちゃったんですね。はい、はい、ナノ VNA につないで表示を見ながらロッドアンテナの伸び縮みさせることで簡単に調節できますということで、似たようなやつはうちあの 40m で作ってますね。
ペットボトル巻いたやつ、
違う、ペットボトル巻いて、であのロッドアンテナ、うん、でうちのロッドアンテナは 5m ぐらいの長さのやつですね、うん、なるべくねコイル部分が少ない方が飛びがいいんで、
うん、
そして 160m バンドでの効率はアンテナシミュレーターで計算するとマイナス 10dB 程度になってしまいますが、 50W 以下の出力でも国内更新やコンテストも結構楽しめます。使わないときはロッド縮めてしまえば目立たず FB ですよ、うん、というわけで、うん、ご飯も OM ご検討をお祈り申し上げますので、
そうだよね、そういうそこでも言われてるね、やっぱり 160m バンド出なさいよって言われてるんだ。
マジですか
待ってますよ皆さんが。
じゃあ160で作りますか。
JHN OSB160m バンドいつ出るかっていう。
じゃあね、早速ちょっとじゃあ放送終わったら作り始めますかね。160つらいね。これがね、あの切り替えでどっちも出れたらよかったん
ですね。そうですね、そうです、そうじゃないんで、切り替えじゃないんですよね、これ ね、
で、あの実はこの赤鬼じゃない、緑鬼なんです。
これ今日の
緑鬼です、うん、この緑鬼の回路図も見たんですけども、最後のですねファイナルからあの EQ アンプ使ってますんで、あのコイルとかコンデンサーとかも全部固有の性質を使ってるんですよ、バンドごとに。
そういうことです
か、ですから、もし切り替えで使うとなると、そのファイナルのトランジスタ以降の回路を全部、リレーで切り替える方式にするとなると、結構基板面積を使うのかなとは思いますが、ぜひもうやってほしいと思うんですけど、ダメですかね。
モノバンダーじゃなくてデュアルバンダーがいいなということ
ですね。そうですね、あのなんか、あ、このコンディションダメだなと思った時に、もう一つのバンドに出れるっていうのは魅力的ですけども。
そうですか。でもこので名刺ぐらいの大きさでもう 160m バンドを出るって、要するにアンテナのものすごく大きくてって名刺ぐらいの無線機でやってるっていうのはそれが面白みじゃないですか。
そうなんですけどね、もう本体よりもアンテナの方が大きいんでね、
ものすごく大きさになりますよね。
本体の大きさもどうだっていいんじゃないかっていう話になってきますけどね。まあとにかくね、この IC のこのもう小さなのをですね、ハンダ付けするのはもう辛いですね。
で、これ大変ですよ。やっぱりこういうのは工業製品としてこう組み立てていくっていうことが、まあ、チップとかそういうのはね、まあ、そのためにある部品だと思いますよ、ね、これなかなか手で仕上げたら大変なことだと思います。
あのちょっと40代後半から厳しくなってくるキットかなとは思いますね、うん、今までこう体験したキットの中で一番大変でしたね、これはね。
これやっぱ大変ですよね、
うん、
C も大変だし、この足のついてる IC なんかもね、結構小さいから大変ですよね。
これあのチップ部品だけあらかじめもう基板作ってるところにお願いして、つけてもらう、
うん、ガツンガツンガツンって打ってもらって、
ね、打ってもらうことはできないんですかね。
多分できると思いますよ。
どれくらい値段上がっちゃうんだろう、こういう
のね。まあ、 あのいろんなメーカーさんというか組み立て屋さんによって違うと思うんですけども、まあ組み立て屋さんちゃんとリールでいろんな、あれ持ってますからね、ちゃんと、 チップの抵抗持ってますか、それ使っていただいて作ってくださいって言えばできなくはないはずなんで、
できれば IC ね、
IC
IC トランジスタ、あのチップ抵抗、チップコンデンサー、うん、まあ、チップ系ですよね、ここをやって、あと大きな部品はまあこうトランジスタの大きなね、こういう3本で出る、うん、足の出るやつ、こんなんはまあ手作業でっていうとかなりみんな食いついてくれるかなとは思うんですけども、
う
ん、
逆にこういうものちっちゃく作るのが趣味の人もいるかもしれないので、うん、よくほら瓶の中にね、うん、プラモデル作るとかあるじゃないですか、そういうのとか、
まあね、ありますね、
それと一緒かもしれないですよ、これちっちゃいのを作るっていうことは、
これね、いや本当これ大変でした、あのでまだ2つ残ってますから、ね、
2つ残ってます、
頑張って作りますよ、
頑張ってください、はい、お待ちしております、
はい、
では音楽です、その日その時、デーブ・グルーシンの演奏です、どうぞ。
サトーパーツ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ、納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ、
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中、これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今日はですね、小浜さんの力作を持ってきていただきました。これは、このポッドキャストサイトの写真を皆さんで見ていただきたいと思うんですが、まあチップ部品っていうのはね、慣れないとハンダ付け本当に大変なんですよ。
大変ですね、
ね、
うん、
特にね、年ってくると本当に裸眼じゃできないから、必ずレンズを前に置いてね、
置いてね、
そこの下でやらないことには無理なんですよ、
うん、
ね、まあチップ部品ならずとも、もうね60ぐらい私になってきますので、ね、普通のハンダ付けですらやっぱりレンズで見てみないと芋になってるかどうか分かんなくなってきてます。
うん、
やっぱりレンズを通して一回チェックするようにしてますよ。
文久さんもね、僕と同じぐらいの年だと思うんですけどね。
そうですか、
やっぱ若いな、目がいいんだな文久さんね、うん、こんなの設計しちゃうなんてね、
いやまあでもね、これを使って QSO するってもう一つの楽しみかもしれないですけど、
楽しいでしょうね、
で、うん、さっき小浜さんに聞いたんですけど、これ一応、データがホームページに載ってるから、JAD、かなんかでちゃんと、申請できる
って、ね、そうですね、
それを安心しまして、
これから申請しますよ。
そうですか、
うん、
今の時代ね、自作してそれを申請するっていうことをしなきゃいけないので、うん、大変な時代になりました。
そうなんです、
昔は自作の場合ブロックダイヤ送って終わりっていうことだったんですけどね。
なんでこうなっちゃったんですかね。
なんでこうなったんでしょうね。
うーん、やりづらい世界になりました ね。
もうアマチュアだから 5W とかね、10W ぐらいまでは自作でそれでいいじゃねえかって
思いますけどね。
アマチュア無線の目的っていうのはやっぱりね、技術をね、習得するための一つの目的じゃないですか。
うん、
で、QSO するのもそうだけど、こういうものを扱って技術をね、楽しむっていうのもあるんで、ぜひその辺をね、
そうですよ、
お役所の方考えていただきたいなって気がする、
うん、そうですよね。
ね。
うん、
それがひいてはこの先の日本のね、エンジニアをどんどん育てていくっていうことにもなると思う
んです、うん、そうなんですよ ね、うん、
さあ最後に音楽聴いてお別れです。今日はですね、先日お亡くなりになりました猪木さん、
はい、
を忍んでですね、炎のファイター、うん、これを持ってきましたんで、元気をこれを聴きながら、エンディングしたいと思います、
はい、
では皆様また次回11月になりますがお会いしたいと思います。 お元気でお過ごしください。さよなら、
さよなら。だ
この番組はサトーパーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。